第14章、可能性の高い見込み客を特定しよう。あなたと取引をしましょうと言わせるまでには多大な労力や資金が必要となる。だからこそその気のない人に時間やお金をかけている余裕はない。数打てば当たる作戦ではなく、質の高い見込み客に的を絞ってアプローチしていく必要があるのだ。数は見込み客を生むのには無関係だ。重要なのは見込み客の質と本当にクライアントになるかどうかなのである。時間とチャンスの無駄遣いの最たるものは見込み客になりそうもない人をターゲットにすることだ。確実な見込み客を追い求めずにクライアントになるか疑わしい人を追いかける。疑わしい人とはいつの日かあなたの製品やサービスを購入する能力を持つかもしれないという人を指す。一方、見込み客とは今現在その素質を備えている人だ。見込み客はあなたの製品やサービスを必要としており、その対価を支払う資金も備えている。購入するかを決定する能力もある。彼らこそが極めて重要な質を持つターゲットなのである。あなたの製品やサービスにより関心を持ってくれそうな見込み客に照準を合わせる方法があることを認識したら、少ない努力と時間、しかも少ない経費で大きな結果を生み出せるのだ。この章では最も費用効果が高く有益な結果を出すために、最も見込みのある人たちに的を絞って時間とお金を使う方法を学ぶ。寒い地域では冬は子供にとって小遣いを稼ぐ素晴らしいチャンスだ。見込みの高い人を狙った子供が最も多く稼げる。猛吹雪の後、子供たちはシャベルを持って家から家へと回り、安い料金で家の前の道路の雪かきを申し出る。商談が成立する率はわずか1/3。ところが最も見込みの高い人に的を絞った子供は料金を下げずとも1/4の確率で取引に成功している。果たして一番のターゲットは誰だったのか。子供の申し出を断り、一度は自分の手で雪かきを始めたが、半分ほど終わったところで疲れ果ててしまい、心臓発作の恐怖を感じていた大人たちだ。雑誌や新聞、ブローシャーやレター、電話勧誘やラジオ、テレビコマーシャルなどの広告は特に具体的で的を絞った提案をする必要がある。その結果、男性や女性、会社などが反応を示したら、その段階で見込みのある相手と考えるべきだろう。彼らはこう言うに違いない。はい、私はあなたと取引がしたいです。あなたの製品やサービスに興味があるから。またはその結果を手に入れたいから。例えば、銀行が広告を出すときには、いかに自行が素晴らしい銀行かを伝えるだけではダメだ。銀行なら、新築購入の資金作り、または持ち家のローンの借り換えで$15,000以上を節約する方法の小冊子を配布中という広告をすべきである。この広告は今現在銀行からの借り入れや借り換えを真剣に考えている人だけにアピールするものである。そしてそうした層が見込みのある相手となるのである。手紙を送るときには漠然としたものにならないように注意しよう。手紙の受け取り人が活用できるような、本当に欲しくなるような製品やサービス、方法などを常に明記することが肝心だ。リスト、名簿には2種類ある。興味がなければあなたの製品やサービスを誰も買わない。あなたが対象とすべき人たちとは、これまであなたの製品やサービスに類似したものを購入した経験があったり、あなたの提案に必然的に傾きそうな人たちである。リストには2種類ある。コンパイルドリスト、レスポンスリスト。コンパイルドリストは共通点のある人々の分類リストである。ある特定の種類の自動車を所有する人、特定の裕福な地域に住む人、ある年齢層の人、その他の共通点、例えば 専門家グループなど。一方、レスポンスリストは、以前に勧誘された時に実際に返信した人のリストである。あなたが販売しようとしている分野に興味があるのを明確に示すような、ある限定的な種類の製品、サービス、活動を購入したり、問い合わせをしたりしたことのある人々である。反応を示した誰かとは、ある特定の出版物の購読者かもしれない。特定のセミナーの出席者かもしれない。あるいは、特定の本や報告書、カセットテープのセットを購入した人かもしれない。人物像を具体的に特定していく。インターネットから簡単に入手可能となった素晴らしい無料の情報源を活用しよう。お気に入りの検索エンジンにアクセスし、デジタルの世界を散策するのだ。どの業者が私のクライアントによく販売しているのかと自問してみよう。業者が分かったら、さらに少し深く掘り下げてみる。これらの相手が具体的にどんな人たちなのかを明確に特定しよう。特定したら、誰に手紙を出したり、電話をしたり、尋ねたりしたらいいのかが分かる。そうしたら、その対象に電話をして謝礼金を支払うか、売上の何割か、あるいは相手に紹介する新たな見込み客のリストを渡すかして、相手のクライアントや見込み客を紹介してくれるよう依頼するのだ。あるいは取引を提案してもいい。あなたの見込み客やクライアントリストを相手に見せるという提案だ。あなたは競争相手ではなく、補足し合う相手なので、互いに共同作業で得られるものがあるわけだ。最も見込みのあるターゲット層を特定し、そのターゲット層のリストを獲得する方法は他に何があるだろうか。実際に直接の競合他社まで足を運び、相手が取引しなくなったクライアント、つまり活用できていないクライアント情報のリストを拝借できないか尋ねるという手がある。相手にとっては古い使用済みの相手に対してダイレクトメールを送ることで獲得する初回あるいは継続的な売上の十分な割合を渡すと提案するといいだろう。さらに、業績の悪い同業他社、あるいはあなたが拡大しようとしている地区から撤退しつつある他社に行き、現在の公平な利益のシェアを条件に、事業をあなたに引き渡すように取引を持ちかけるという手もある。あなたが利益を生む可能性のあるビジネスのセグメントにおいて、利益を生み出さない人もたくさんいる。相手のビジネスとクライアント名を引き継ぐ旨の提案をすることで、相手にも儲けが出て、彼らが時間とお金を費やしたくない、不利益で不適当な分野から手を引かせてあげられるのだ。自社リストで収益を上げることもできる。クライアントリストを持っているなら、それは会社の収益を増加させる貴重な収入源となる。あなたが他社のリストを欲しいのと全く同じで、さまざまな会社があなたのクライアントリストに関心を示し、あなたからそのクライアント名を借りるために料金を支払うだろう。リストを捨ててしまうより貸した方がよっぽど有益である。1984年ニューヨークで行われたオリンピックのメダリストたちの歓迎パレードの際、オフィスビルから投げられた紙吹雪の中にベアースターンズ証券会社のクライアントの請求書や議事録のプリントが何百も混じっていた。それを知った競合会社の何十人ものブローカーたちがピンストライプのスーツ姿で歩道に群がった。そして空から降ってくるクライアントの手がかりを奪おうとしたのだ。あるブローカーは名前や住所、金額、そして明細表の記載されたベアースターンズ社の請求書を100枚も拾った。ベアースターンズ社の首脳陣はマスコミに対し、正直とても恥ずかしいですと語った。まだ誰がばらまいたのかは分かっていませんが、私たちがイスラム教国家の人間だったら、犯人を見つけたら相当の罰を与えるでしょう。どのような情報をリストに掲載するのか、クライアントリストをどう構築すればいいのだろうか。あなたが 小売店を持っているとしよう。まずクレジットカードで買う人には必ず氏名、住所、郵便番号、そして電話番号を聞くことから始めよう。自然にごく当然のようにすれば、誰もこれらに答えることを拒否したりはしないだろう。こうした情報を獲得したら、コンピュータでデータベース化しておく。現金で購入した人にも同じ方法を使う。お得意様のメーリングリストやお知らせリスト、お知らせという単語を強調するに加えることをクライアントに伝えて、個人情報の提供を頼む。その際、特売やセールの予告、お得なディスカウント情報、または謝礼など、お得意様だけの限定ニュースを送ると伝えることがポイントだ。優先的に今後の情報を知ることができたり、謝礼を受け取ったりできるチャンスを断る人は少ないからだ。これは口だけではいけない。リストを作成したら、お知らせを作成して、きちんと実行することが重要である。あなたがガソリンスタンドを経営しているとしよう。それでも同じことだ。来店した人の名前、住所、電話番号を集め、お得意様の地位を手に入れた人々に謝礼をしよう。ディスカウント価格のクーポン小冊子を販売するという手もある。すべての条件が同じだとすると、毎週店に来たり、スーパー無塩ガソリンを満タンに入れたりするクライアントは、月に一度だけ満タンにする人よりもあなたにとって4倍価値がある。名前をお得意様リストに加えさせてもらったり、頻繁に買ってくれることに対し感謝し、何らかの特典を与え、今後の購入を促そう。このリストは単に購入した人を集めるだけではダメだ。見込み客、問い合わせてきたお客のリストも別途作成しよう。これらの相手に定期的かつ戦略的に連絡を取り続けることで、驚くほど多くの見込み客を収益性の高いクライアントへと変身させることができる。目標は、活発なクライアントと不活発なクライアントを把握し、それが誰なのか、どこに住んでいるのかを理解し、そうした相手にこまめに連絡を取り、何度も特典を与えることである。あなたのビジネスを通して、クライアントのニーズや欲求を満たし、より素晴らしい利益を得られることを示して、クライアントを引きつけることにある。各々のクライアントと見込み客をメーリングリストに集めたら、それを適切に活用していくのだ。購入のパターン別にクライアントのリストを分類してもいいだろう。ただし、ルールを決めるのはあなた自身であることを肝に銘じておこう。他の業者のクライアントリストのテクニックを自社にも使ってみるという手もある。見込み客をクライアントに返信させた実例。営業職の友人がいる。彼は以前、国内大手のコピー機会社に勤めていた。彼の営業地区は南カリフォルニアだったが、彼の仕事は効率も生産性も悪かった。実際彼は営業地区の見込みが不確かな客すべてに対応し、彼らを見込み客のように扱っていたのだ。そして地区の中から一区間を選び、ありとあらゆるオフィスや店舗にひっきりなしにコールドコールをかけていたのである。ほとんど見境なくだ。それだけ努力しても、結果といえばせいぜい人並み程度。私は彼にこう問いかけた。どういった業種や会社が普通の見込み客よりもコピー機の購入確率が高いか、自社に情報やデータはないのかい？つまり他社よりも10倍の可能性でコピー機を必要としている会社ということだけどね。彼は調査を行い、その他の業種よりも平均10倍もの購入確率を持つ業種がいくつかあることは認識しているようだった。まずはそうした主要な見込み客を特定することだ。君の営業担当地区でそういった類の会社がどれでどこにあるのかリストを入手して、見込みの低い客に電話する前にその会社に電話することだ。彼はもちろんそれに同意した。しばらくして企業名、所在地、電話番号、 購入決定権者が掲載されたメーリングリストが出来上がった。そのリストのおかげで彼は有力な見込み客に電話をかけ、アポを取り、一日をうまく使えるようになった。そして彼の勤務時間は半分になり、歩合は3倍になったのだ。なぜかって？それは彼が時間と労力をより効果的、効率的に使うようになったからだ。見込み客を確定し、適切なメーリングリストを使うとこういうことが起きるのだ。この手のリストの活用方法は、ダイレクトメール送付だけにとどまらない。電話勧誘に使ったり、メール送付の後に電話をかけるのにも使える。もう一つの例を紹介しよう。私がコンサルティングをしているあるカイロプラクティック氏は、自分の暮らす地域の50人の有力な障害弁護士にターゲットを絞った。毎月彼らに自らの専門分野、成功事例を掲載したダイレクトメールを1年間送付し続けた。さらに弁護士が抱える裁判や訴訟に効果的な方法を提案したりもした。メールを出すようになって9ヶ月後、50人のうち15人がカイロプラクティック氏のお得意様となり、彼の事業は3倍に拡大した。小売店舗の改装を専門とする建築家に私はこう助言をした。地元にある大手小売チェーン店のオーナー全てをターゲットとするように。店はおよそ100店舗あった。その後の1年間、彼女はその100店舗のオーナーに向けて一生懸命セールスレターを書き続けた。店舗を魅力的にする方法、長期的にクライアントを引きつけておく方法、入りやすい店にする方法、店と商品に愛着を感じさせる方法について、毎月手紙で彼女自身の見解を披露したのだ。ダイレクトメールの送付を始めてから1年も経たないうちに、大手チェーン店10店舗が彼女のクライアントとなり、収益は年間100万ドル以上増えた。非常に高価な水栽培の植物生育機を販売する会社は、本当に興味を持っている見込み客だけに的を絞るため、ある方法を実行した。まず、見込みのある買い手にデモンストレーションと機器説明のビデオを29ドルで販売する。次に自費でオハイオまで来させ、クライアントの求めている製品かどうかを確認させる。その結果、実際に足を運んだ人の3人のうち2人が機器を購入した。お腹を空かせた集団が欲しい。数年前、私は広告業界の重鎮の講演を聞いたことがある。彼は聴講者に非常に興味深い質問を投げかけた。私たちがレストランを始めるとしましょう。あなた方の全員がそれぞれ利点を一つ選べます。私よりも先にあなたが利点を選ぶとしたら、あなたなら何を選びますか？そして会場内を回り、全員にビジネスが成功すると思われる要素を一つ選ばせた。その後、彼は言ったのだ。では、私が欲しい要素を言います。私なら、お腹を空かせた集団が欲しい。教訓。お腹を空かせた集団にたどり着くには、適切なリストを用意することである。